面的东西。では聖書拝読させていただきます。今日の箇所はルカによる福音書2章6節7節でございます。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて遺言を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。以上でございます。
おはようございます。今も言われましたね、今日は1週間早いナタル礼拝を私たちの教会では持っておりますね。今日イエス様が、どのようにしてお生まれになってくださったのかということを見たいと思うんですね。今お読みくださったところ、ルカによる福音書の中にはまるでこう絵に描いたようにイエス様の誕生のお姿が記されているんですね。今日注目したいことは、同じ言葉が3箇所記されているんですね。その同じ御言葉っていうのは何かって言いましたら、それは貝羽桶に寝かされている御子、神の御子の姿というものなんですね。それがこの7節と12節と16節に出てきます。そしてその一つ一つに非常に大切な意味があり、大切なことを私たちに語っているんですね。それではその貝羽桶に寝かされているその御子のこと、注目しながら見ていきたいと思います。まず今読んでくださった7節ですね。遺言を布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである、書いています。この7節のお言葉はイエス様の誕生が歴史的に事実であるということを記しているんです。ですからその前に見ましたら、このローマのその時の皇帝がアウグストという人であった、それからシリアの総督がクレニオであったと書いてますね。そしてその時には人口調査がなされた。ちょうどその時にイエス様がお生まれになったということです。ですからイエス様の誕生っていうのは何か架空のこと、人間が何か作り出したようなそんな出来事ではないのです。実際に歴史の中に生まれてなさった出来事として、そのことが起こったということをここで記しているんですね。イエス様は約2000年前に今のイスラエルのベツレヘムという馬小屋家にお生まれになった。人間的に言いますならば、それはヨセフマリアっていう夫婦の通してお生まれになったということですね。それは歴史的に見て事実やったということです。私たちの周りにいろんな出来事が起こってきますけれども、それとちょうど同じようにして神の御子が天の栄光を捨てて私たちの住む地上に来てくださったということなんですね。12節 見てみましょう。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。11節のところ、今今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである、書いてます。この12節の会話を機に寝かせてある御子イエス様はどういうことを意味しているかって言いましたならば、それは神様が天使を通して羊飼いたちに救い主神の御子が生まれたと宣言をしていることを言っているのです。誰かが神の御子が生まれたと言ってるんじゃないんです。人間が言ってるんじゃないんです。神様がそう言われた。救い主が貝羽桶の中に寝かせてあるんだと宣言なさった。そのお方は救い主ですから、やがて十字架について、私たちのために罪の救い、死からの救いを完成してくださるお方、3日後には復活なさった神なるお方、そのお方が今生まれたということをここで宣言をしているのです。その神様の言われた神の御子の宣言は聖書の中に記されています。聖書は神様の書であると言われます。その中に御子が生まれたということは言われている。だから私たちは聖書を通して御子に出会う、御子のことを知るんです。聖書を離れて神の御子の誕生を知ることはできません。神の書である聖書の中にそのことが記されている。それが伝えられていって、私たちは聖書を通して御子を知るということですね。だから聖書っていうものは普通の本を読むようにして読んではいけない。神様の書なんですから、心して祈り心を持って心いっぱい開いてよく注意して神の御子を見つけ出すようにして読んでいかなくてはいけないってことですね。そのことをここでは表しています。もう一つが16節にね、次のページですね。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てたと書いています。これは何を意味しているかと言いましたら、救い主が生まれたっていうことは一人一人が自分の中に経験をしなくてはいけないってことを言っているんです。神様から天使を通して神の御子が誕生したっていうニュースを羊飼いたちは聞きました。それはベツレヘムの孫やだということを聞いた。彼らはそれを聞いたときにどうしたんでしょうか。聞き流したんでしょうか。聞いたけれども、ああそうかってそのままにしたんでしょうか。いいえ、羊飼いたちはそのことを聞いたときに実際その通りかどうかっていうことを天 天使が行ったその場所に行ったわけです。そしてそこで天使が言った通りに救い主が会話桶の中に寝かしてあるのを見つけた。そしてもちろん信じたんでしょう。それは羊飼いたちが御子の誕生っていうものをそこに誕生しただけではなくして自分の中に迎えたってことでしょう。だから救い主は羊飼いたちの心の中に誕生をしたのです。本当のナタールはそうです。ベツレヘムにの馬小屋に生まれた、それとともに私のうちにも巫女が誕生する。そのためには巫女を迎えなくてはいけない、信じなくてはいけない。その時に私の中に、あなたの中に巫女が誕生するんです。それが本当のナタール。羊飼いたちはそのナタールを経験した後どうしたんでしょうか。自分たちだけが満足して、自分たちは救い主に出会った、自分たちは救い主の誕生を見てきた、自分たちは救い主を迎えた、自分たちは心の中に今ナタールを経験している、それだけで終わったんでしょうか。いいえ、彼らはその素晴らしい経験を黙っておることができなかったんでしょう。だから彼らはそれを経験したとすぐに町に行きました。そして人々に救い主が生まれた、あの馬小屋に今寝ておられる、でも私の中にも生まれた。羊飼いはそのことを人々に伝えていった。良き知らせ、福音ですね。それを人々に証しをしていったんでしょう。自分たちが経験したこの喜びを他の人にも喜んでもらいたい。自分たちが経験したこのナタールを他の人にも経験してもらいたい。だから彼らは急いで行ってそのニュースを伝えていったんでしょう。私たちも同じです。確かに神の御子は歴史的な事件です。人間の住む世界に神様が来てくださったっていう事実です。その事実は聖書の中に記されています。聖書を離れてはありえない。聖書の中に御子の誕生のニュースが出ています。だから聖書を通して私たちは神の御子に出会うんです。出会うとともに実際にその御子を自分の心の中に御子をお迎えするってことでしょう。羊飼いのように私たちが御子を信じて心の中にお迎えするときに私の中にナタールが起こる。神の御子が誕生をするんでしょう。そのことを経験した者はそのことを他の人にも伝えていかなくてはいけません。あなたの中にもナタールが起きる、 あなたの中にも御子が誕生してくださる。それはあなたが御子をお迎えする時ですよ、信じることなんですよと私たちはお知らせしていくんでしょう。その時にその聞く人も私たちと同じ経験をする、ナタールが起こるんです。それが本当のナタールではないでしょうか。お祈りしたいと思います。天のお父様、神の御子イエス様をこの地上に送ってくださいました。私たちの住むこの世界、悪と罪に染まるこの世のど真ん中にイエス様は誕生してくださいました。私たちを罪と死から救い出し、神様のもとに引き戻すため、救い主としておおわりになってくださいました。そのことが御言葉の中に、聖書の中に記されています。私たちも羊飼いのようにして聖書を通してイエス様と出会い、イエス様を信じ、イエス様を心の中に迎えた、その時にあの2000年前に経験したあの羊飼い、彼らと同じ経験を私たちのうちにもしてくださいました。喜びです。でもそのことを知らない方々にも伝えていかなくてはいけません。先に救いを経験した私たちがその任務に当たらなくてはいけないのです。どうぞご聖霊のお力と助けを受けながら、この救いのニュースを、救い主のニュースを、誕生のニュースを証しし続けていく一人一人にしてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらく祈ろうじゃないですか。あなたの中にも救い主が誕生してくださった、ナタールを経験しました。だから私たちも他の人にそのことをお伝えして、その人もまたナタルを経験するように、お互いナタルを味わっていく、経験し合っていく一人一人となっていきたいですね。どうぞそのためにお持ちになってくださいと祈っていこうじゃないでしょうか。お祈りしましょう。